おはようございます。グッドモーニングボイスです。3月31日、ある意味大晦日みたいな感じの、日曜日の朝9時32分です。先週ですね、もう何度も、いろいろ気をつけてるつもりだったんだけど、ポンポン、スキップしてしまいましたので、今日は、フォローというのも変だけどのつもりで日曜の朝にこちらをお届けしようと思いました。来週もね、引き続きこう、あやふやな春休みなので、この時期はもうみんな春休みですけどね、ちょっとどういうふうになるかわからないんですけど、楽ではあってね、いいんですけどね。めちゃくちゃ暑くなりましたね。これはちっとも楽じゃないぐらい暑いんですけれども、ちょっとね、急ぎ衣替えをして、熱中症対策ってことになるのかな。ここで撮るのも、ここ例のところでもうずっと、ここ1年は全部ここで撮っておりますが、多分ね、ここで、撮っても、今までは寒さ対策で、目の前にまだ出しっぱなしのスポーツストーブがあるわけですが、もはやこれをつけていたら多分、今日動けなくなるぐらい暑いんで、今日はすごいですよね。もうこの時期で半袖でも全然いけるって感じがし始めたので、こういうことばかり喋っていて、10時までにはこう、終えなきゃなんないから30分ちょっとしかないわけですが、30分もないんだな、30分もないんですが、急ぎ話を始めたいと。とはいえ、7月、あ、違えた、4月7日ね、手帳セミナー、タスクシュート手帳の会やりますんで、これはですね、ぜひぜひ、ぜひぜひ、こう、来ていただけますとね、本当に大変嬉しいです。っていうのもね、あれなんですよ。結局、これを、ある程度形にしないと、やっぱり、いかんなという感じは、私はちょっと持っておりまして、っていうのも、タスクシュート協会で、私も一応3人の理事のうちの1人なわけですね。大橋悦夫さんは優に及ばずで創始者だから、J 松崎さんはもう実質、稼働の中心者で、この、法人、社団法人ね、中核的存在で、私はただくっついてるだけになっちゃっては、やっぱりいかんと思うわけですよ。で、私は一番この手帳の回で、私がやっぱり稼働しやすいというのがあると思うんですね。J さんはそもそも東京にいらっしゃらないし、やっぱ手帳の回なんで、できればリアルにやっていく必要はあると思うんですよ。なので、こう、東京に出て、そこそこ動けて、で、他の活動をしてないとなると、どう考えても私だろうという感じで、これを私がやるというのは、至って妥当な感じがするのでね。ぜひこれはある程度は形にしたいと。ある程度以上形にしたいと。なんなら、こう、ここから何か新しいことが始まるといいなぐらいに思っておりますので、私自身はすごい手帳ガンガン使えるというタイプではもちろんないんですが、でも、ほぼ日手帳とか、古くは、超整理手帳とか、古くはフランクリンプランナーの一部とかをね、使って遊んでおりましたから、全く使えないわけじゃないからですね。一時ほら、モレスキンが、流行になった時も、モレスキン使ってみたり、ロディア使って、ロディアはね、今でも時々は使うんですけどね、オレンジ色好きでね。ただ、私、比較的貧乏なんで、メモ帳に、こう、ブランド物に手出してる場合じゃないんでね、やっぱりダイソーに、お金をかけてもダイソーで、ほとんどの場合はチラ裏なんですよね、チラシの裏紙を使うと。ちょっと貧乏臭いんですけど、しょうがないというか、ある程度性に合ってもいるんですよね。やっぱりちょっとね、ブランド物って僕は、使い心地が良くなくて、なんかしまい込んじゃうんですよね、引き出しの奥とか。これ母の影響とかなんですけれども、本当にこうね、しょうがないんですよ。この辺はもうね、気質の問題もあるんで。の割にお前は贅沢な生活してるぞって言われるかもしれないですけど、これも母の影響なんですよ。もうよくわかるんですよね。それはいいとしましてですね。そんなことで4月の27日、7日もあと来週の日曜ですからね。よろしくお願いします。一人でも多くの方がいらっしゃると、非常に私としてはラッキーだというところがあるし、これが、多分この回がうまくいけばですけど、タスクシュート手帳というものの、なんていうんですか、起源の一つになっていくことは確かだと思いますので、そういう意味でもですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい。 じゃあですね、あ、5分、いいところだ。今日は少し、思うところがありまして、まあ、思うところばっかりなんですけど、思うところしかこの番組喋ってませんが、思うところがありまして、今日はちょっとね、話をしようと思ってるんですけど、倫理って言葉があるじゃないですか。まあ、モラルみたいなやつですよね。私、野の医者問題っていうのかな。問題は別に何もないし、僕が考えることですらない気もするんだけど、やっぱりこういう仕事をしておりますとですね、私、専門知の方も、まあ、少なくとも片足ぐらいは突っ込んで、まあ、違うな、専門家でも何でもないから、片足も何も突っ込んでないんだけど、なんか首だけはやたら突っ込んでるみたいな人間なんで、専門的な心理療法というものが大事だというのは、よくわかるんですよ。だから、よくそういうことがツイッターで流れてきたりすると、あるいはこう、先日のヤフーニュースの話題も取り上げましたけど、考え始めるんですよ、何かをね。ですが、とはいえですね、例えば、心の問題は、独占にするべきだみたいな、まあ、べきだと書いてなかったけど、独占にするべきだって言っても、全然リアリティを感じないんですね。全く感じないんですよ。なぜならそうはならないはずだから。簡単ではないんですよね、この話。どの医者だけ問題にするのは全くナンセンスで、どの医者っていうのは、この、わかんないですけどね、統計取ってみないとわかりませんけど、この心の問題円グラフの中では多分ね、本当に大したことがないパーセンテージなんですよ、実数として見ればですね。ここを、なんていうんだろう、昔のあのね、社会党、旧社会党がおっしゃってた、構造改革で、なんか財政問題を切り抜けようみたいな、土台それはおかしな話で、借金がいっぱいあって、収入が足りてないときにですね、支出の一部を削ったり、その構造を変えたぐらいではですね、収支が釣り合うようにはならないはずなんですよ。なんちゅうのかな、これはもっと簡単な話にしよう。こんなめんどくさい話する必要は全然なかったですね。今のは取り消しまして、要は、家計で、いや、節約しないとねって言って、例えば、そうだな、外食に行くの減らそうって言っても、もともと外食にあんまり行ってなかったり、たくさん金を使ってるつもりでも全体のパーセンテージの中で 1% ですみたいなところを削っても何もならないじゃないですか。何にもならなくはないけど、非常にこう節約効果としては薄いですよね。これと同じで、私は野の医者っていうのを、問題視しても大して意味ないだろうなという感じしかしないわけですね。つまりですね、心の問題を扱ってるのは専門家を扱うっていうのはわかるんですけれども、例えばですよ、占い師さんのところに行く、この話はしょっちゅうしてますね、野の医者ですね、占い師さんのところに行くっていう人に、占い師というものがいなくなったからと言ってですね、心の専門家のところに行くとは限らないんですね。そして占い師って野の医者と言えるかどうかも微妙なんで、あれですからね、民間の謎資格とかって言われてる心理カウンセラーと、まあ、占い師さんは別物なんで、明らかに。その民間の心理療法家がいなくなっても占い師はいなくならないわけですね。でヒーラーさんみたいなところも微妙じゃないですか。それをご当人たちがどういう、カテゴリーと位置づけてるのかなんて他の人には分からないわけだから、あなた心理療法やっちゃダメですって、いや私ヒーラーやってるんで心理療法はやってませんって言われればそれっきりのような気が私はするんですね。でここからさらに話はややこしいところがあるわけですよ。例えばちょっと前に話題になったから取り上げますが、取り上げるとしてもいいし、一瞬ですけどね、ホストってどうするんだよっていうのが僕はあると思うんですね。いや、イケメンのお兄さんとお酒飲んでることでしか私は癒されないって言ってる人たちに、専門の心理療法を受けなさいみたいなことって言える権利のある人は私はいないと思うんですよね。まあ家族とかなら言えるかもしれないけど、多分そういうふうにはなりにくいと、あるいはなりにくいというか、僕はほぼそれは可能性としてはゼロに限りなく近いだろうなって感じするわけですね。で、これも野の医者が一掃されても、それによってホストが消えるっていう理由には全くならないし、動いてるお金はホストさんの方が多いぐらいじゃないかなと、私は、まあ、これは あくまでも当て推量でしかなくて、実際にはさっき言った通り、統計取らなければわからない話ではあります。ありますけれども、これもどうかと思うんですね。で、これの反対側もありますよね。ホストさんがある以上は、例えばレンタル彼女さんとかがいるじゃないですか。 いやもう仕事毎日行くにはあのレンタル彼女のために私は仕事やってんだよみたいな人っているわけですよね、現実に。これも野の医者と関係ないといえばないんですよ。まあ、それも野の医者だっていうカテゴライズに、知的に含めることはできてもですね、学術的にはああいうのも野の医者の一種ですとかっていうことはできるのかもしれないけれども、社会事象としてはそうは捉えられてませんよね。だからこれもなくならないと思うんですよ。で、これらは僕は全部心の問題の独占という、テーマに引っかかってくるはずだろうと思うんですね。で、改めて考えてみたわけです、先日というか昨日あたり。結局自分のような人間とホストって違いがどこにあるんだろうというと、自分の中では違いますよ。関わってくださってる人も違うと思っていただいた方がいただけるとありがたいけれども、でも同じだよっていうふうに、どちらかというと批判的な眼差しを向けられた場合、違うと言い抜けられる、根拠どこにあるんだろうと思うと、僕は究極的にはどこにもないような気がするんですね。で、これは謙虚だというような話とちょっと違うと思うんですよ。創始した頃の、フロイトだってそう見られかねないなって感じがするんですね。今でこそそういうふうに言うのはダメ、ナンセンスですけど、創始したばかりの頃の精神分析は野の医者じゃんって思うわけです。国家公認じゃないしね、国家公認じゃないなんて言い方をしてしまったら、臨床心理士って民間の資格だと私は思ってるんですけども、確かそうだと思うんですけどね。この辺はちょっと後ほどちゃんと調べないとあれですが、確かあれは公認じゃない。だから公認心理士というものの公認とはちょっと意味が違うんじゃないかと思うんですよね。で、精神分析というのは少なくとも日本では国家公認ではないと思うし、まああれは非常にね、国際分析学会があるんだから、そういう意味ではきちんとしたもので、正式のもので、組織だったものっていうことになると思うんですけど、組織だってるかどうかを言い出してしまったらですね、結構でかい組織の野の医者だと言われてるものだって世の中にあるわけでして、組織の大きさだけで比べて本当に大丈夫かっていうことはあると思うんですよね。正式だ正式だって言ってるのも、結局それは正式だってのは多分にコンセンサスなところがあると思うんですよ。国家が認めてることが全てではないと思うんですよね。そういうふうに考えてみると、私なんかの場合、そのフロイトですらですね、よく詰めてみるとですね、野の医者呼ばわりされて、根拠を示すのは非常に難しい部分がある。現に、彼が最後に亡命しなければならなかった頃のナチスドイツが、ユダヤ人の創始したあのなんか性が全てだみたいなことに、誤解されやすい精神分析を公認するはずないじゃないですか。明らかに撲滅の対象に当時なったわけですよね、結局ね。それって野の医者よりもこう厳しい扱いをある意味受けているわけですよ。だからこの種のことに独占、業務上の独占を認めるということの、危険性ってのはやっぱりあると思うので、だからまあ、我が国はそれをしない状態にあると思うんですよね。それは僕は賢明だと思うんですよ。この問題は何と言ってもあんまり僕はこれも、持ち出したくないんだけど、私の家は寺だったんですよ。宗教に最終的には入ってくるんですね。宗教は国家公認にするほどダメなことはないとされてるじゃないですか、我が国ではね。だって戦前のあの出来事があったから、よりその反省に立って政教分離っていうものが、まあ、微妙なところもないわけじゃないんだけれども、でも政教分離っていうのが一応ありますよね。でも例えば宗教というのはですね、まあこれはこういう言い方をするのますます微妙になってくるんだけど、 ある種の保護を受けてるわけですよ。つまり直接何の支援も受けてませんけれども、宗教は直接はね、一応そういうことになってますが、日本国は特定の宗教を支援しないと。それは絶対いいことだと思うんですけどね、私の意見では。でも、これ無税ですからね、法人税ない。これはすごい大きな大きな、保護じゃないですか。多分今実業で、つい最近もう確定申告の時期でしたけれども、すごい大変な思いをされてる方々からするとですね、そもそも法人税ゼロってものすごい優遇されてるじゃんっていうことになるわけですよね。これはまあ、無縁であるっていう面もメッセージでもあるんですけれども、つまり間接的ですよね、直接的ではないけれども、結局は、課税なしという形で保護はされてるわけです。ちなみに法人税ですからね、所得税は取られますから。例えば坊主だって私人としての側面があるので、所得というものがあり、そこから税金は取られるんで、 坊主と税が無縁であるってことにはならないし、法人税ゼロなだけにですね、何らかの形で収益出してるんじゃないかみたいな、つかれることはしょっちゅうあるわけですよね。結構厳しいんですよ、税務署はね、寺に対して。それはそれ、だから税理士って必ずお寺さんにはついてますからね。まあ、それは余談ですけれど、余談やってるうちに時間がなくなるんだよ。で、結局、最終的にはですね、これは、こう言っても納得されると僕は思わないですし、これに意味があるとすらあんまり思わないんですけど、でも、結局ここの境目っていうのは倫理的な話だなって思うんですよ。すっごい極端な話をした場合、イケメンのお兄さんが、いやもうとにかくこの女から絞れるだけ絞ろうと、イケメンのお兄さんって言ってるだけですよ、職業言ってないですからね、思っていたらこれは倫理的じゃないですよね。だけれども個人の倫理にそこを任せて大丈夫なのかっていうと、多分大丈夫じゃないですよね。が、ある程度はそうせざるを得ないと思うんですよね。結局、野のお医者さんにしてもですね、それこそ精神分析にしても、悪毒やろうと思えば結構なことがやれてしまうじゃないですか。宗教ってのはまさにそういうもんですけれども、うちも寺に住んでいたから、その辺はもう分かる気はするんですよ。子供心に。ですね、悪毒やろうと思えばそれは相当のことができますよね。結構あれですけどね、詰められますけどね、そういうことをやってると。でもまあ一時的には絶対やろうと思えばできます。何でもそうだとは思うんですけれど、でここで何を考えたくなるかというとですね、結局、一つにはまああれですよね、意図的な加害をしない、これがもう最低線かもしれないんだけど、こう歌ってるだけでもちょっとは違うんじゃないかなっていうふうに私は思います。で、利用者側なんですよ、結局。ある程度は、その倫理的な観点って、やっぱり利用者側に必要で、利用者側に必要なのは何かっていうと、利用者が倫理的になろうって話じゃなくて、利用している相手の倫理を守らせようっていう意識だと思うんですよね。まあ、これがね、できるぐらいならば、そもそもカウンセリングとか、いうものではなくなるかなって気もするんだけど、でもやっぱこれしかある意味、少なくともこれがある程度働くっていう必要性はあるんじゃないかなという、だから第三者ってある意味いいんですよね。第一者と第二者だけの存在だと、まあカウンセリングそうなりやすいんだけど、第一者と第二者だけの存在だと、二者関係だと、本当にこう利用者が守らせようとするのが関の山になってしまう。第三者がそこに、ある程度に、この、なんていうんですかね、組織なりを、存続させてあげたいなと思う第三者なりが、この組織に倫理を守らせようという、少なくともやたらはみ出させるのはやめようみたいな、大リーグの通訳さんみたいなんですよね。だから第三者っていうのが多少介在できるっていうのが一つ大事だろうという感じが、やっぱり世の中的に面白くもなんともない話なんですけど、するんですね。で、これって結局、善意でやってるからといっていいことやってるとは限らないって話にだんだんなっていくじゃないですか。わかんないじゃないですか。この女の子にいいお酒をいっぱい飲ませて少々お金使わせるのが意外とこの子の幸せなんだよと思ってるかもしれないじゃないですか。そんなことはわからないじゃないですか、結局。だから、しょうがないんですよ。ここを善意でやっているっていうのが第一者にできるある意味限界だと思うんですよね。そうすると、善意でやっているということが必ずしもいい結果を生まないわけだから、生まない場合もあるわけだから、そこのところはどう考えるかというと、結局一つは社会的な存在になるってことだと思うんですね。つまりそれをやっていいことになるのかもしれないが、どうこうしてやると世の中と軋轢を、だからめちゃくちゃお酒を飲んで、めちゃくちゃお金を使ってってやると世の中と軋轢を起こしますから、軋轢を起こしているかどうかを、確認できる人がそこにいるといいよねっていう話なんですよ。これを第二者に期待するのはまずもって不可能で、第一者に期待するのも、まあ、よっぽど自覚的な人であればカウンセラーさんの話してるんですけどね、できるかもしれないんですけれども、大体 無理なシチュエーションって必ず発生するから、だから私先日ね、言論という動画をずっと長い時間見ていて、そうか、なるほど、そういう話をずっとされてるんだなということが分かってきたんですね。ようやく分かってきたんですよ。歯止めなんですよね。 構造と呼ばれているものは、もちろん構造と呼ばれているものには歯止めだけではないんだけど、歯止めという意味があると思うんですよ。例えばあの長い動画には時間的な歯止めはなかったから長くなったわけですよね。あれ、それこそお酒飲む時間に関して言うと、時間で切るってことできるじゃないですか。つまり時間は絶対第三者として機能しますよね。だからもう 5時間だったから帰りましょうみたいな話ですよ。あのだってほらパチンコ屋さんとかもそうじゃないですか。閉まるじゃないですか。それが24時間になってしまうと、ますますリスクがでかくなっていきますよね。つまり歯止めになるんですよ。この観点でお金と時間を使うということを検討すればですね、というか特に利用、やっぱ結局利用者側さんがってことに多少なってしまうんだけど、利用者側さんが、お金と時間についてのところを検討に、何ていうか念頭に置くって感じかな。それが野の医者さんを、僕は絶対野の医者さんを利用するっていうのは避けがたいと思っているんで、こういう言い方になります。専門家さんは、そっちが結局担保されてるんですよ、最初からね。ある意味、1時間以上やりたくないみたいなのですらも、例えば1時間なら1時間しかやりたくないですっていうのですらも倫理的なものとして機能するんで、ここがやっぱりあの構造に守られてるっていう意味なんでしょうね。目的をはっきりさせるってんでもいいと思うんですよ、確かに。あらゆる悩みについて聞くんじゃなくて、例えば先送りなら先送りについてだけにします。そうすると例えばこうパワハラみたいな問題がある意味発生しにくくなりますよね。セクハラみたいな問題もある意味発生しにくくなる。でもやっぱり、結局ね、提供者側は、特にこう、野の医者さんの場合はですね、働く気満々だったりすると、ますますなんだけど、もう俺、いくらでも働いちゃうからみたいになると、時間的な歯止めがかからなくなりますよね。そうすると、お金的な歯止めもかかりにくくなるわけですよ。だから、ある程度、この人信頼できるんだな、もうこの辺は感覚ですよね。しょうがないんですよ。それが合ってるかどうかっていうよりもある程度感覚なんですよね。ということが分かる前の段階であれば、野の医者さんっていうものを利用するにあたってやっぱり浅瀬から行くっていうのが大事だと、前と似たような結論なんですけど、それ本当にあるんじゃないかと思います。金額的に少ないところ、それはすなわち時間的に短くなるはずなんですよ。なぜなら野のお医者さんは組織に多くの場合守られていないために、長く安くやればやるほど自分の首が締まっていくので、だから多分そういうことはほとんどの場合行われないはずなんですね。まあ、たまにそうでもないような人もいなくもないんだけど、でもそれはある意味良心的とも言えなくはないじゃないですか。つまり、60分は6000円だったんだけど100分だったら10万円ですとかいうのは微妙に変じゃないですか。そういうところで、この人は大好きだからそれでもいいみたいにならないようにするためには、やっぱ浅瀬から行くっていうのが正解かなっていう感じがするんですよね。これつまり野の医者さんの効果っていうのは、私はある意味アイドルの効果に近い部分って絶対あると思うんですよね。それだけじゃないですよ。これは私は一応こう、世の野の医者さんの少なからぬ、まあ少ないかな、一部の人たちと縁があるからそういうふうに思うんだけれども、プラシーボ効果だけじゃないと思うんですけど、でもとにかくアイドルとの握手会とかあるじゃないですか、推し活とか、僕全然わかんないですけどね。でもああいうものが心の癒しになるってことは絶対あると思うんですよ。ここでも何が歯止めになるからというと、やっぱお金だと思うんですよね。まあお金が、全然お金をね、いくらかけてもいいんだみたい。だからやっぱりそうなんですよね。そうなってくると、だんだん歯止めが効かなくなっていって、だんだんこう心の、なんていうんですかね、メンタルを癒す方向にと向かっちゃうじゃないですか。これ両輪かけるのがいいと思うんですよ。もう一つはね、同じことなんだけど、お金と時間に歯止めを持つということは、つまり両輪かけるってことなんですよ。自分の心の癒しだけを目的にしないってことなんです。ここも、それじゃカウンセリングにならないじゃんみたいになりがちだと思うので、難しいと思うんですが、でも僕は最近そういうことなのかなと思うようになったんですよね。なぜ仕事術というのが、僕の、これは偏見ですよ。偏見ですが、なぜ僕は仕事術というのが、まだしも、なんていうのかな、ややスピリチュアル系が強すぎるというか、圧倒的に強い野の医者さんよりは安心感がある感じがするかというとですね、する、僕はそうする、そういう感じがするんですね。自分が提供しているという偏見がありますが、 そこはもう逃れようがないからそうですけども、例えばタスクシュートですっていうと何か安心な感じがするのは、つまりこれがメンタルまっしぐら、100% メンタルですではないからと思うんですよね。アイドルの推し活っていうのは、やっぱ目的がアイドルの推し活にあった方がいいじゃないですか。いや、これは俺のもうメンタルを癒すために全部やってるんだっていうことになってくると、何かこう不健全なものが、強くなってる気がするんですよね。だから、いわゆるののお医者さん系でひたすらメンタルに向かってる場合は、ある程度注意が必要だと思うんですけど、そういえばやっぱりお金と時間が、第三者として機能するというふうに私も思うんですが、それだって自分で歯止めかけないわけにいかないですからね。でも自分で歯止めをかけることが、こういうことを言ってもしょうがないかなと思うんですけど、自分が歯止めをかけることによって相手を守るんですよ。つまり、自己啓発なりヒーリングなりを提供している人が社会的に存続しやすいという形を、維持してくれるんですね。ここが歯止めがなくなって、いやもう有り金全部払うからみたいになっていくと、相手が壊れていくっていうことがおそらくあるんですよね。おそらくあるというか、ほぼ確実にあると思うんですよ。逆転が非常にまずい方向で働いたりもするでしょうし、そうしてこうのっぴきならない状況というものが生まれてくると思うんですね。だから、こっちで歯止めをかけることができるし、もう一つは目的を別に持つってことなんですね。ずっとこの番組でもお伝えしていて、私もようやく納得がいき始めたんですけど、なぜ我々が飲み会に理由を必要とするのかの理由はこれだなと思ったんですよ。なんか理由いるじゃないですか。新橋でもプロジェクトの打ち上げがあったから今日は飲もうみたいな。つまりただ飲むため、ただ遊ぶために人はなかなか集まれないんですね。私ずっとこのことを考えてたんです。2005年あたりからこっち、2010年ぐらいかな、特にね、東京ライフ研究会という会でね、すっごい楽しそうにみんな飲んでるわけですよ。エバーノートがどうしたとか、タスクシューとかこうしたとか、GTD ではどうだとか言ってですね、なんか一生懸命こう食べたり飲んだりしているわけですよね。あれは僕はなんでここにトラケンというそのなんかこう理由付けいるんだって、いらないじゃん、この人たちは好きに集まって楽しくカラオケとか行ったらいいじゃないって思ってたんですよ。ないないし。でもそうじゃないんですよね。そうすると歯止めが効かなくなっちゃうんですよ。みんな家庭もあって、お金も、無限に使えるわけじゃないですよね。だから理由が必要な方がいいんだなっていうことが、ようやく大筋合点がいったわけですね。これがカウンセリングでは一つ消滅するんですよ。私は心の問題でここに来てますっていう立て付けで来ちゃうってことになるので、だからこそ時間とお金っていう規定がすごく、そして倫理規定がああもううるさくなってる。そうしないと私先生が好きだからここに来てますになってしまうでしょう。いずれ必ずそういうことは起こりますよね。そしてそれがどこまでも進んでいくと、つまりひたすら一時ナルシズムへの没頭への道がここに開かれてしまうんで、でしかもそうすることによって、一人のパトロンさえいればその人食えるってことになると、心理やってる人だって、告知しないで済むし PR しないで済むし楽じゃないですか。でこれがやっぱりまずいんでしょうね。これを精神分析的な表現を取ると、どっちかちょっと河合駿さんがよく取ってたかな、近親相関的対抗みたいな言い方をするんですよね。でもまあ、そんなえぐい言葉を使わなくてもなんかこれまずいよなっていうのは分かりますよね。でたとえ、提供者側が、いやこれ提供者側としてこれきついから、この人にずっといてずっとお金もらうのあんまり嫌だなみたいになると、今度はストーカーっぽくなる形を取るじゃないですか。これが、アイドルの人の大変さだと思うんですよね。めちゃくちゃ太い、お客さんがすごく自分に良くしてくれるのはいいんだけど、ちょっと困るなみたいなのって、こういうところから生まれてくるんだと思うんですけど、これはやっぱり当然ですよね。その人にしてみると心の癒しのために、全部やってるってことになってくると、目的が他に何もないわけだから、これはついでに来てやってることじゃなくなっちゃうんですよ。本当はついでにやるのが、多分賢明なんですよ。握手をしてついでに明日会社に行く気持ちを整えるとか、活力にするとか言うんだったら、話として非常に、通りやすいと思うんですよね。ここを逆転するとしばしばするんだけど、どうしても微妙な感じになっていく。でも逆転するぐらいだったらいいと思うんですよ。それが9割から10割を占め始めるみたいな もはや、推し活をすること自体はどうでもよくなっているみたいな感じに、本人はそういう意識がしかもおそらくないんでしょうから、なってくると話が一気にややこしくなる。だけれども、私はこれ心理カウンセリングの話してるんですからね。アイドルの話っていうのは僕は全て漫画で得た知識のレベルを全く超えないので、実際は全然違うものであっても不思議はないと思います。これは僕はあくまでも心理的な話な、心理カウンセリングの話なんですよ。だって心理カウンセラーの人を、心の底から頼りにするってのは別に全然不思議なことでも何でもないじゃないですか。他に目的ないわけですからね。握手にしに行ってるわけじゃないわけですから。推してるわけじゃないですよね。この臨床心理士さんは素晴らしい人だから、今ちょっと不遇だけれども私が推してあげようっていう、そういうんじゃないですよね。これはこれですごいおかしいと思うんですよ、目的からすると。だから他に目的を持つか、倫理規定で縛るか、第三者的な構造、この3つは多分セットになるというのが一番理想的なんですけども、セットになるといいと思うんですよ。目的をぶらさないように誰かがする。この場合心理カウンセリングの場合は心理がまっすぐ目的になってるから、ある種の難しさがあるってことですね。だから倫理規定が厳しくなるし、時間とお金も厳しくなる。でないならば、なんか違う理由がやっぱり、たとえそれが揺らぎそうなものであっても、ここに来てるのは占いのためなんですっていうのはいいと思うんです。なんかいい感じがするじゃないですか。いや、私は占い師のこの人に触れたくて来てるんじゃなくて、占いに来てるんだっていうのがはっきりしている方が、おそらくお互い安心だと思うんですよ。で、でもそうじゃならなくなっていくということは、普通にいくらでもあるので、その時に占いの世界に果たして倫理規定がどのくらいあるかっていうと、やっぱこれは心の問題になっちゃうと思うんですよね。利用者と提供者が、そこを意識する。多分占いする前にこの占いの結果いかんで、どのような結果になっても、当方はそれに責任は負えませんとか、判子を押すとか署名するとか、そんなことはしないと思うんですよ。占いの結果が外れても全額返金いたしますとか書かないと思うんですよね。倫理ってそういうことですよね、結局ね。なぜあれをやるのかというと、他の目的がないからなんだと思うんですよね。メンタルのためだけに来てるから。で、宗教って本当にそこが微妙なんですよ。絶対ああいうことはやらないにもかかわらず、宗教って一体何のためにやってんだっていうのが全然わからない部分があるわけです。でもなんか精神分析の始まりとある意味似てる、オープンエンドだし、どうすれば良くなるのかっていうことを規定しないし、そして、宗教と精神分析が圧倒的に違うのは、実は宗教はいくら払うとか決まってないということなんですね。お金払わなくてもいいんですよ。だからものすごく大金払うってことも当然起こりますよね。そういう意味でもなんかこう推し活的なところと似てくるわけですよ。でもあれは本当に場を私が維持するためだっていう言い方もできちゃうんですよ。つまり何でもありなんですよね。何でもありだから、宗教って倫理そのものみたいなもんですけれども、倫理規定が非常に厳しくないと、当事者の間の倫理が、強く働かないと、めちゃくちゃデンジャラスになってしまうということですね。ということなんだなということを、私はここ数日なんか奇妙にいっぱい入れられてですね、ちょっとそっちに偏ってんだろうなって思うんですけれども、それをこう加味しながらまたやっていければいいんじゃないかなと、自分の3ヶ月チャレンジのことですね思ってるわけです。この3ヶ月チャレンジっていうのも結局そうなんですよ。今のところは、規模を小さくしているし、やっぱりお金と時間で縛ってるから、そこで多分歯止めがかかるようになっているんですよね。で、やっぱり目的があとはもう一つなんだろうなと。目的をあんまり強く持つと、結局メンタル面の話を、テーマの中心に持ちたいわけだから、私としても、おそらく参加されている方としてもですね。そこはあまりに目的を強く持つっていうのは良くないと思うんですけれども、でもやっぱり目的を一つ置いておくっていうのが必要なんだろうなと。タスクシュートをやるでもいいんですけど、タスクシュートっていうのは逆に目的としては強すぎるんですよね。だって挫折するツールみたいに言われるじゃないですか。あれ全然誤解だと思うんだけど、タスクシュートを、私も理事やってるわけだから、含めるのは全然いいと思うし、含めて広めていくっていうのも、むしろやっていくべきだと思うんですけど、タスクシュートだけ置いちゃうと、あまりにもやっぱりタスクシュートが 勝ちすぎる感じがするんですよ。もうメンタルが置き去りになるみたいなね。別にそういうもんではないんだけれども、やっぱりこう何かを設定するってそういうことなんですよね。だから先送りあたりが前に出てきているんだろうなっていう感じもするし、もうちょっとこう目的をね後退させてもいいのかもしれないなっていうのもあるんだけど、なしにしちゃダメだなって感じがするんですよね。やっぱりね、佐々木のメンタルクリニックみたいな、まあそういう名前は絶対しませんけど、多分なんかこうね、行政指導とか入れられそうですからね、そうはしませんけれども、つまりメンタル前面に一番最初に置いてそれしかありませんっていう形は、一時僕はなんでそれじゃダメなんだろうな、なんかそれじゃダメな気がするんだけど、資格がないからなのかなと思ったんだけど、資格だけの問題じゃないなと思って、資格ってのはもちろん、今回テーマにの話に中心に持ってきませんですけど、資格ってのがもちろん一番重要ですよ。ある意味では歯止めという話ですよ。これは心理カウンセリングにおいてやっぱ資格ってのは大事なんですよ。民間の謎資格だろうと何だろうと資格ってのは大事なんですよ。なぜならそれは組織が入ってくるので、組織というものを維持するっていう、やっぱりそういうコミットするじゃないですか。そのためには組織が社会から、パージされるようなことはなるべく したくなくなるじゃないですか。それが倫理ってことにこの場合やっぱりなるわけですよね。この人から絞り取れるだけ絞り取ろうみたいな、いやちょっとお酒飲ませた方がいいからお酒も飲ませようみたいなのは心理カウンセリングではちょっとありえないじゃないですか。でもこの辺だってあれなんですよね。本当にあれなんですよ。だってフロイトって患者さんと食事共にしたりしてるんですよ。そういう記録まであるんですよね。その時ヨーロッパの分だから僕は酒が入ってないとは思わないですよ。わかんないですよ、もちろんね。見たわけじゃないんだから。でも別に酒が入っててもワインとか飲んでても不思議はないよなと。一体そうなってくると、その場合のそれはどこへ行くんだっていうのはやっぱありますよね。あると思うんですよ。だからそういうことを今は絶対しないと思うんですよね。心理カウンセリングに行ってちょっと帰り一緒に食事しようかみたいになんないと思うんですよ。これが、同性ならまだしも、まあフロイトの場合同性だったけど、これだってわかんないですからね。同性だからいいという話には決してならないと思うし、まして異性だとか、年齢差あるとかなってくると、そこに最近流行りのですね、権力構造みたいな話にもなってくると思うんですよ。そういう意味では、対面であることが非常にいいっていうのも一方わかるんですけど、一方でオンラインであるからいいっていう面もあるんじゃないかなっていうのを最近少し考えるようになったんですね。オンラインであれば、直接触るだもん、密室でっていうことは消滅してしまうので、だから良くないんでしょうけれども、だからいいってことも結局のところ野の医者的な話で言えば、ありなんじゃないかなって感じがしてきております。あれですよ、逆に言うとオンラインで飲み会っても面白くもなんともない、これも偏見かもしれない。今の若い人とか Z 世代の人はそうではないのかもしれないけど、私は飲み会というものをオンラインで命名のテーブルにね、BR のビールとか僕も置いて飲んでたりするんだけど、これ面白くもなんと、なんでなんだろうと思うんだけど、実際には面白いと言い難いわけですね。多分僕はこれはですね、やっぱり、なんちゅうんだろうな、そこには空間の共有をする意味ってのが必要だからなんだと思うんですよ。やっぱりアイドルの握手会とかも僕も本当に知らないのに、ただ、動画で見ただけの知識で言うんですけど、空間を共有してるじゃないですか。あれオンラインでやってもダメだと思うんですよね、やっぱりね。その感覚が再現される、特殊な VR を使いましたとかでも、それだとどうなのかな、微妙にいいような気もしてきたんだけど、ダメなんじゃないかなって感じはしなくはないですね。つまりこれは環境としての母親とかそういう話になってくるのかなと思うんですよね。移行空間とかですね、そういうことなのかなと思うんですけれども、何にしてもこう推し的な感覚っていうものがやっぱりそこにはある程度は必要で、それは多分オンラインでは実現しにくいものなんでしょうね。だからこそでも安全っていう、安全っていうのはつまり何も生み出さないということでもあると思うんですけれども、話が割と一周して、だから手帳の場合はリアルだってことになるのかな。